愛してる、海洋。申し訳ないけど、智也は生きてる。切ない一言でした ね。
いやもう真実が今回分かったのでね、ちょっともう目を隠しながら耳をこう閉ざしながらでも見たいっていう思いで見てました ね。
ついに智也がね、手紙という形で明らかにしました、
はい、
やっぱりお兄ちゃんち変だよ。お兄ちゃんがただいまって言わないのはママがお帰りって言わないからでしょ。違う。そう言われた時、あの看板が見えました。やはりね、好きっていう言葉がね、智也にとっては引き金になってしまったということでしょうかね。僕もう帰る。ママが待ってるから。お母さんまだ帰ってないよ。待ってなんかいない。僕は清高くんにそう言いました。あの看板のようにいつもお母さんに抱きしめてもらっている清高くんにとてもムカついたからです。そしたら清高くんは僕にこう言いました。お兄ちゃん嫌なやつ、大嫌い。お兄ちゃんのママとうちのママを一緒にしないで。お兄ちゃんはすごく悪い子なんだ。だからみんなお兄ちゃんを大嫌いなんだ。わかるよ、お姉さんが君を怒るの。僕帰る。と言ってね、なんと清田はね、グローブを地面に叩きつけてしまったんですよね。まあそれをね、見た智也はですね、それはお父さんとキャッチボールするためにお母さんが買ってくれたグローブで。智也は清田に思わず掴みかかってしまうんですよね。痛い。お兄ちゃんなんか大嫌い。離してよ。僕帰る。帰ったら誰も待っていないって言っただろう。違うもん。ママがいなかったのは今日だけだもん。清田のママは清田のことが大好きだから。だからお兄ちゃんのママとは違うもん。悪く言うな。僕のお母さんを悪く言うな。まあそうして智也はね、倒れた清田の両肩をつかみね、何度も何度も体を激しく揺さぶる、まあそのことがね、清田の頭をね、医師に打ちつけることになってしまった、気がついたら清高くんは動かなくなっていました。僕が起こそうとしても返事をしませんでした。僕は清高くんが死んだんだとその時思いました。そしたら怖くなってお母さんに買ってもらったグローブを拾って家に帰りました。まあ衝動的な犯罪ということで、まあ真実を知って母親のさつきはね、はい、ある意味で自分を責める部分と智也の優しさにね、まあホッとするというかね、逆にねいたたまれなくなる部分と、複雑な心境でしょうね。
私のためって泣いてましたよ ね、
ね。
いや私その場面まではずっと涙をこらえれたんですけども、仮田中美佐子さん扮する富田さんが家に帰って泣きながら息子を抱きしめるシーン、もうあそこで私ダメです ね。泣いてしまいましたね。
まあでもあれはうまい見せ方でした ね。そうなんですよね、当事者のねあのやり取りっていうのは本当にこう入り込んでしまうんでね、思わずもう泣けない状態になってしまってる。それをね、まああそこでいた田中美佐子を扮するね富田さんと同じ、まあ視聴者もそういう立ち位置ですか。
なるほどね。
画面の中で泣いてしまってる富田さんを見てね、ここで自分も泣いていいんだと。
なりましたね。
まあね、見てる方もねやっぱり存分に泣きたいという思いがあるわけなんで、こういう風にね、はいここは泣いていいんですよ物語の方は進みませんからね、しっかりと用意されてたわけですよね。まあそういう風に視聴者の心をねしっかり掴んでいる愛してる、視聴率の方もですね、15.6、いよいよ 15% 突破、
上がりましたか。
上がりましたね。これは立派なもんですね。まあそのあたりのことに関してもなにわのフォレストガンプさんからもコメントをいただきました。愛してる海洋第8話、よくもまあこれだけ毎回ラストでため息をつかせる引っ張り技を繰り出してくるものですね。その度にエンドタイトルに入った瞬間、妙な緊張感から解放されるのですが、だんだんとそれが快感に変わってきました。第8話ではそれぞれの家庭のキャッチボールがキーワードとなりました。指切り幻漫が母と子の絆の原風景なら、キャッチボールは父と子の絆の原風景ですね。映画ではやはりアメリカ映画によく登場しますね。まず思い出すのはロバート・レッドフォードが主演した1984年の作品ナチュラルです。 遅咲きのメジャーリーガーが主人公の物語でした。幼き頃の主人公が草原で父とキャッチボールをする場面から映画が始まります。そして成長してメジャーリーガーとして活躍し、野球界を引退した主人公が同じ草原で我が子とキャッチボールをする場面で静かに映画の幕を閉じます。まさに野球映画とは思えない美しさを持った作品でした。そしてケビン・コスナーが主演した1989年の作品フィールド・オブ・ドリームスもキャッチボール映画としては忘れられませんね。不思議な声に導かれた主人公がトウモロコシ畑のど真ん中に野球場を作ってしまう物語でした。そのラスト、かつて理解し合えないままに亡くなった父がトウモロコシ畑の奥に潜む霊界から姿を現し、大人になった息子とキャッチボールをします。すべての心のわだかまりがキャッチボールによって解消されていきます。ナチュラルに負けず劣らず、とても綺麗なラストシーンでした。ちなみに私の元祖フォレスト・ガンプでは、幼きジュニアを演じたハーレイ・ジョエル・オスメント少年とトム・ハンクス演じる父親がキャッチボールではなく卓球をする場面が描かれておりました。今回の愛してる海洋第8話では、被害者家族から加害者家族へ宛てた手紙の内容を読み上げるところでジ・エンドとなりましたね。理解し合えないはずの2つの家族が手紙のキャッチボールを通じて少しずつ距離を縮めてきたようにも思います。その結果がどのようなラストにつながるのか、次回を楽しみにしたいと思います。そうですよね。果たして清田の母親である聖子はですね、智也にどういう内容の手紙を送ったんでしょうか。ますます気になる愛してる海洋、しっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。